平成28年4月1日発行、福祉習志野第145号。桜の花も満開となり、爽やかな甘い香りを感じられるこの頃です。皆様、おかわりございませんでしょうか。では145号の内容をご案内します。表紙は春らしくピンク色に包まれ、2月3日福っぴーファミリーサロンにて開催されました子育てママにご褒美メイクの模様の写真が中央に大きく掲載されています。福っぴーファミリーサロンでは、日頃子育てしているママたちを対象にメイクでリフレッシュしてもらうママの安らぎルームを開催しました。ザ・ボディショップのスタッフの皆さんにご協力いただき、サロンは大盛況でした、という文章と一緒にザ・ボディショップの皆さんの写真も掲載されています。見出しには、平成28年度社会福祉協議会年間行事予定、見出し3は心配事相談所桜相談、見出し4は福祉って何だろう、見出し5ははじめに社協支部活動を紹介、次に住民参加型家事援助等サービス事業協力員募集、最後は総合事業担い手養成講座のお知らせです。見出し6はボランティア市民活動センターより募集のお知らせ。1、ワクワク交流会参加者募集。2、第27回青少年ワークキャンプ参加者募集。3、通学支援ボランティア、お散歩ボランティア募集。見出し7は、第8回災害ボランティアセンター立ち上げ運営訓練を実施しました。見出し8は、ご寄付ありがとうございました。見出し9は、2016花の見園桜祭り。見出し10は、これ水第28回福祉コンサート、これが吹奏楽だ。見出し11は掲示板。はじめは運転ボランティア養成講座。次に着ぐるみボランティア募集。最後はプレママ・パパの安らぎルーム手作り講座。見出し12は福っぴークイズ。見出し13は編集済んで夜が明けて。見出し14は145号についてのお問い合わせ先電話番号、ホームページアドレス、E メールアドレスなどをまとめてご案内します。最後は見出し15。掲載されている広告をまとめてご紹介します。生活に役立つ情報もございますので、最後までごゆっくりお聞きください。
見出しに、平成28年度社会福祉協議会年間行事予定です。4月1日、福祉習志野発行。5月2日、福っぴーファミリーサロン子どもの日フェスタ。5月22日、ワクワク交流会。6月12日、これが吹奏楽だ。6月16日、福っぴーファミリーサロン、プレママ安らぎルーム。6月、日にち未定、心のゆとり日。7月1日、福祉習志野の発行。7月3日、青少年ワークキャンプ、ステージ1。7月5日、アジサイクラブ連合会、芸能大会&カラオケ発表会。7月6日、福っぴーファミリーサロン、七夕フェスタ。7月、日にち未定、夏休みボランティア説明会&楽しい工作ボランティア。8月、6日から7日、青少年ワークキャンプ、ステージ2。 8月9日ボランティア体験教室、9月6日13日10月13日初めてのボランティア講座、9月15日桜の家敬老の日イベント、9月日にち未定ふくっぴーファミリーサロンママの安らぎルーム、10月1日赤い羽共同募金、期間は12月31日までです。10月1日福祉習志野発行、10月16日青少年ワークキャンプステージ3、10月18日から21日アジサイクラブ連合会作品展、10月19日ふくっぴーファミリーサロン AED 講習会、10月31日ふくっぴーファミリーサロンハロウィンフェスタ、11月21日福祉功労者顕彰式、11月日にち未定戦没者を偲ぶ遺族の集い、11月日にち未定心のゆとり日、12月1日歳末助け合い募金運動、期間は12月31日までです。12月21日ふくっぴーファミリーサロンクリスマスフェスタ、平成29年1月1日福祉習志野発行、1月6日新春菓子交換会、2月3日ふくっぴーファミリーサロン節分フェスタ、2月28日アジサイクラブ連合会囲碁将棋大会、3月3日ふくっぴーファミリーサロンひな祭りフェスタ、3月16日から18日桜の家桜祭り、毎月の活動として工作ボランティア第2第4火曜日13時30分から15時30分です。収集ボランティア第2第4木曜日13時30分から15時30分です。詳細は年4回発行の広報誌福祉習志野や市広報誌広報習志野などに掲載します。行事は変更になる場合があります。これで年間行事予定を終わります。
続いて三田市さん心配事相談所桜相談のご案内です。心配事相談所、家族のこと、子育てのこと、自分自身のこと、どんなことでも一人で悩まずお気軽にご相談ください。会場と開所日、サンロード6階市民相談室、開所日は祝日を除く毎週月曜、火曜、水曜、木曜日、東奈良市のコミュニティセンター3階講義室 B、 総合福祉センター2階泉の家相談室、電話相談、電話451-9494、451-9494の開所日は祝日を除く毎月第2土曜日です。時間は各会場とも午後1時から4時、受付は午後3時30分までで予約はいりません。桜相談、専門のアドバイザーがお悩み解決のお手伝いをします。相談のみの場合、必要に応じて関係機関をご紹介します。内容は、遺言相続相談。開催日は毎月第2木曜日。法律相談は毎月第4木曜日。会場は、遺言相続相談、法律相談ともに桜の家で、対象は市内在住60歳以上の方、予約は開催の2日前までにお申し込みください。時間は 遺言、相続相談、法律相談ともに午後1時30分から3時30分です。お問い合わせは、桜の家、電話 451-3566、451-3566。相談に関する資料があればご持参ください。心配事相談所、桜相談ともに相談料は無料で秘密厳守します。以上で、心配事相談所、桜相談のご案内を終わります。
見出し4、福祉って何だろう。福祉という字は、幸福、幸いなどの意味を持っています。私たちの周りには、赤ちゃんからお年寄りまで、健康な人、病気の人、怪我をした人、障害のある人など、いろいろな人がいます。みんなのいろいろな悩みや困りごとをなくし、普段の暮らしを幸せにするのが福祉の役割です。社会福祉協議会って何？社協は、誰もが安心して暮らせる街づくりを目指して、地域に住む人たちによって支えられている公共性を持った民間の社会福祉法人です。社協は何をしているの？高齢者、障害者、低所得者、子育て中の人など、一人一人が抱えた生活問題を、地域の中の様々なサービスを活用しながら支援しています。また、地域の中で起こっている福祉課題を解決し、地域福祉のまちづくりを推進しています。市役所があるのに、社協は必要なの？市役所には福祉に関する部署があり、法律に基づいて生活保護や介護保険などの福祉を行っています。法律に基づいた福祉は重要です。しかし、福祉はそれだけで良いのでしょうか？福祉イコール人の幸せは法律だけで満たされるわけではありません。人と人との触れ合いや助け合いなど、地域住民が行うことでしか満たされないものが地域福祉活動です。その部分を担っているのが社協です。社協は福祉の総合相談窓口です。福祉のことで困ったときは、まずは社協にご連絡ください。困っていることをお伺いし、情報提供をしたり、必要な場合には専門機関や各種サービスにおつなぎします。例えばこんな時は、最近足腰が弱ってきて歩くのが大変な時には、車椅子の貸し出し、車椅子のまま乗降できる車両の貸し出しをします。親が一人暮らしで心配な時には、福祉サービス利用援助事業、ふれあい、生き生きサロンへ。ボランティアをしてみたい、ボランティアを頼みたいときには、ボランティア市民活動センターへ。悩み事を聞いてほしいときには、心配事相談所にご連絡ください。この他にもいろいろな事業や制度があり、利用条件が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。電話番号は 452-4161、452-4161 です。これで、福祉って何だろうを終わります。
見出し5、社協支部活動紹介。今回は、袖ケ浦支部の活動の一部を紹介します。袖ケ浦支部、活動拠点、袖ケ浦公民館、開所時間、毎週火曜、木曜、金曜日、午前10時から午後4時まで。問い合わせは、電話 452-1555、452-1555、 袖ヶ浦支部では、住民参加型家事援助棟サービスとして、ひまわりサービスを行っています。今回は90歳の伊藤さん宅での活動に同行しました。リビングダイニングとキッチンを掃除機かけ、雑巾がけをした後、お風呂や洗面所の掃除を行い、余った時間はお楽しみのおしゃべりタイム。ひまわりサービスさんが来てくれるのをとっても楽しみにしているの。本当に感謝しているのよ。介護保険では対象にならない部分をお手伝いしていただけるので、本当にありがたいわ、と伊藤さん。協力員の矢島久美子さんも、伊藤さんとお話ししているととっても楽しくて元気をもらえます。今後も続けていきたいですね、と笑顔でお話ししていました。最後に、袖ヶ浦支部の高橋君江さんより一言。相談するのも勇気がいると思います。でも何か困ったことがあったら一人で悩まないで、お気軽に相談してください。お手伝いをしてくださる方も募集中です。地域の皆様で助け合っていきましょう。紙面には90歳の伊藤さんと楽しそうにお話ししている協力員の矢島久美子さんの写真、矢島さんが掃除機をかけている写真の2枚が掲載されています。次に募集のお知らせです。はじめに、住民参加型家事援助棟サービス事業協力員募集。住民参加型家事援助棟サービスとは、地域の高齢者を中心に、障害者や子育て中の家庭を対象として、掃除、外出のお手伝い、話し相手など、日常生活のちょっとした困りごとを、地域住民同士で助け合うサービスです。向こう三軒両隣、困った時の支え合い。社協支部では、日常生活を過ごす上で、助けの必要のある方に対して、身体介護を伴わない家事のお手伝いをしています。活動内容は、掃除、洗濯、買い物、食事の支度などで、1回の訪問につき、1、2間程度の活動です。同じ地区の住民の方々が協力員として、困った時はお互い様の相互扶助の精神で活動しています。仕事や子育てが一段落した方、地域とのつながりを持ちたいと考えている方、休日や長期休暇を利用して活動したい方、学生の皆さん、協力員として活動してみませんか？男性の方も大歓迎です。問い合わせは地域福祉課まで。次に、総合事業担い手養成講座。高齢者が住み慣れた地域で生活を続けるために、地域全体で高齢者を支え、高齢者自身も自らの能力を最大限に生かして要介護状態となることを予防するために、これまで全国一律で予防訪問介護や予防通所介護の支援がありました。予定ですが、平成29年4月から、市町村の実施する介護予防日常生活支援総合事業に移行され、住民などが参画する多様なサービスを提供する仕組みに変わります。そこで社協が運営している習志野市ボランティア市民活動センターが取り組んでいる高齢者を支えるボランティア活動や、各支部で展開されている地域高齢者に対する支援活動に一緒に取り組んでくださるお仲間を募集しています。問い合わせは地域福祉課まで。以上で社協支部活動紹介を終わります。
見出し6、ボランティア市民活動センターより募集のお知らせ。はじめに、 参加者募集のお知らせを2つ。参加者募集、ワクワク交流会参加者募集。子どもも大人もお年寄りも、障害のある人もない人も、みんなで楽しく触れ合いながら、身近にできるボランティア活動を行います。お友達やご家族と一緒に参加してみませんか？ボランティア活動の後、みんなで美味しいバーベキューを食べましょう。日時は5月22日日曜日、午前10時から午後2時。内容は、ボランティア体験、バーベキュー。場所は、総合福祉センター、泉の家ほか。対象は、小学生以上の方で、疾病や障害のある方は、申し込み時にお知らせください。定員は、先着順で50名。市内在住、在学、在勤の方を優先します。参加費は、食材費として600円。申し込み期間は、4月15日金曜日から5月13日金曜日。ワクワク交流会は、学生向け、子供が好きな方向けの交流会です。二つ目は、参加者募集。第27回青少年ワークキャンプ参加者募集。障害の有無を超え、共に成長する夏休み。障害の有無を超えた共同生活を送ることにより、お互いを理解し、友情を深め合います。キャンプを通して、ボランティアや地域活動を経験してみませんか？一人一人の個性を生かしながら自分たちで作り上げるキャンプです。初参加で不安な方はワクワク交流会から参加してお友達を作ってみましょう。日程内容はステージ1、7月3日日曜日。メンバー顔合わせキャンプ内容の企画。ステージ2、8月6日土曜日から7日日曜日、1泊2日のキャンプ。ステージ3、10月16日日曜日、市内でのボランティア活動、募金活動。場所は総合福祉センター泉の家ほか。対象はキャンパー、中学生、高校生、市内在住、在学の方優先です。ボランティアスタッフ、18歳以上の方で、高校生を除きます。全日程参加できる方、疾病や障害のある方は申し込み時にお知らせください。定員は先着順で40名。参加費は4000円ですが、企画内容により、施設利用料や交通費等実費が別途必要になる場合があります。申し込み期間、5月6日金曜日から6月17日金曜日。全日程終了者にはボランティア活動終了証を発行します。青少年ワークキャンプは学生向け、子供が好きな方向けの企画です。続いて、通学支援ボランティア、お散歩ボランティアの募集です。様々な事情があり、自力での通学が困難で、保護者の付き添いも難しい小中学生に対する支援です。具体的には、登下校の際に付き添いをする活動です。現在活動している先輩ボランティアは、手をつないで一緒に歩いたり、車椅子を押したりして登下校のお手伝いをしています。お散歩の付き添いも募集中です。日時は月曜日から金曜日、朝もしくは夕方。活動日時、回数などはご自身の都合、無理のない範囲でお願いします。 場所は奈良市の市内。現在の主な活動地域は秋津、津田沼、大久保です。対象は子供が好きな方で、経験や資格は問いません。子供が好きな方向け、定期的に活動できる方向けの募集で、お散歩を兼ねてどうぞ。紙面には昨年のキャンプファイヤーの様子と、車椅子を押して散歩中のお手伝いをしている写真が2枚掲載されております。以上のお申し込み問い合わせは、奈良市の市ボランティア市民活動センター、電話 047-451-7899、047-451-7899、ファックス 047-451-8211、047-451-8211 です。これで、ボランティア市民活動センターより募集のお知らせを終わります。
見出し7、平成28年2月14日日曜日、第8回災害ボランティアセンター立ち上げ、運営訓練を実施しましたの記事をお伝えします。今年で訓練も8回目。今回は災害ボランティアセンター以下災害 VC 運営の流れを確認する訓練を総合福祉センターで行いました。当日は社協支部、自主防災会、地域住民、民生委員、災害ボランティア団体、有志団体、個人ボランティア、行政、県社協、他市社協、奈良市の市社協職員合わせて総勢158名の参加がありました。ご協力ありがとうございました。災害ボランティアセンター立ち上げ運営訓練、総合福祉センター2階、泉の家研修室に災害 VC を立ち上げ、1、ボランティアの受付、2、オリエンテーション、3、ニーズ受付、4、マッチング、5、活動場所、必要資材の確認、6、ボランティア活動、7、活動報告を、社協職員と、ボランティアスタッフにより実際の流れと同様に運営訓練を行いました。また日赤によるハイジックス米の炊き出しが行われたほか、災害ボランティア団体など7団体が災害時に役立つロープワークや AED 講習などの実技体験や情報展示ブースを設置しました。参加の皆様から災害 VC の具体的な流れがよく理解できた、今後も定期的に訓練を続けてほしいとのお声をいただきました。災害ボランティアセンターとは、奈良市の市内で大規模災害が発生した場合に災害時のボランティア活動のコーディネートと生活再建の足がかりにすることを目的として奈良市の市社会福祉協議会が設置します。駆けつけたボランティアを受け入れ、依頼者につなげます。紙面には、センター配置計画の説明、ボランティアの受付、オリエンテーションにて心構えや注意点の説明、ロープワークの様子、AED 講習の様子、の5枚の写真が掲載されています。これで、第8回災害ボランティアセンター立ち上げ、運営訓練を実施しましたを終わります。
見出し8、ご寄付ありがとうございました。平成27年11月1日から、 平成28年1月31日までの金銭寄付と物品寄付のご紹介をさせていただきます。継承は省略させていただきます。はじめに金銭寄付。城内照和、長谷川賢治、長谷川幸子、長谷川誠一、林節子。明るい社会づくり習志野市推進委員会、ガールスカウト千葉43団、国際ソロプチミスト船橋、修美会、新鮮市場丸栄薬園大店、習志野市芸術文化協会、ボーイスカウト習志野第2弾、ボートピア習志野、株式会社テックエステート、マッサージボランティアモアナラニ。次に物品寄付、明治安田生命株式会社。以上です。なお、平成27年4月から平成28年2月末日までに、一般会費、特別会費、赤い羽共同募金、歳末助け合い募金にご協力をいただいた方々のお名前は、折り込みの福祉習志野臨時号に掲載していますが、声の福祉習志野ではお名前を割愛させていただきます。これでご寄付ありがとうございましたを終わります。
見出し9、2016花の見園桜祭り。総合福祉センターに咲く桜を眺めながら、地域との絆を深め、未来へとつなげるイベントを開催します。日時、4月9日土曜日、10日日曜日、午前10時から午後4時まで、なお10日は午後3時までです。会場、秋津 3-4-1、総合福祉センター、主催、花の見園桜祭り実行委員会。問い合わせ先、電話 451-3921、451-3921、習志野ソーセージなど多くの屋台や新鮮野菜の販売、イベントなど盛りだくさんです。福っぴーも参加予定です。これで2016花の見園桜祭りを終わります。
見出し10、第28回福祉コンサート、これが吹奏楽だの開催のご案内です。習志野高等学校吹奏楽部出演のこれが吹奏楽だ、これ吹は歌も踊りも OK、入退場自由の吹奏楽をお気軽にお楽しみいただける福祉コンサートです。演奏以外にブラックライト音楽劇やステージマーチングショーもあります。ご高齢の方や障害のある方やお子様もぜひご来場ください。日にち、6月12日日曜日、時間、昼の部、午後0時30分開演、夕方の部、午後4時30分開演です。会場は開演30分前です。会場、習志野文化ホール、最寄りの駅は JR 津田沼駅南口です。入場料、全席指定、前売り券は A 席1800円、B 席1400円です。前売り券は5月10日火曜日、午前10時販売開始です。当日券1800円、枚数限定、当日午前10時30分発売開始です。当日券情報はコンサート1週間前にホームページにて掲載いたします。 未就学児は保護者の膝の上に座る場合は無料です。チケット取扱先、チケットピア、電話番号 0570-02-9999、 0570-02-9999。 チケットピアに必要な P コードは291465、 291465です。習志野文化ホール、電話番号 047-479-1212、 047-479-1212。 文化ホールでは窓口販売のみとなります。車椅子席、介助席をご希望の方は習志野市社会福祉協議会まで、枚数は限定となります。主催者、福祉イベント実行委員会、その他ご購入後のキャンセル、変更、払い戻し、紛失などによる再発行はできません。車椅子等をご利用の方でエレベーターでご入場される方は事前にご連絡ください。手話通訳あります。視覚障害者向け音声ガイドあります。 FM ラジオとイヤホン持参でどなたでもご利用いただけます。貸し出し希望の方は事前に習志野市社会福祉協議会までご連絡ください。問い合わせ企画総務課まで。このほか紙面には100名以上の生徒がステージ上で両手を挙げてポーズをとっている写真が掲載されています。以上で見出し10第28回福祉コンサート、これが吹奏楽だの開催ご案内を終了します。
見出し11、掲示板。運転ボランティアの会主催、運転ボランティア養成講座の参加者募集です。一緒にボランティア活動しませんか？運転ボランティアは、公共の交通機関では外出困難な方々を病院や施設などへ車椅子のまま福祉車両で送迎するボランティア活動です。日時は5月14日土曜日午前9時30分から午後0時30分、会場は総合福祉センター2階研修室ほか、内容は福祉車両の操作、車椅子の操作、対象は運転ボランティアに興味がある方、運転免許をお持ちでない方も付き添いボランティアとして活動できます。持ち物は運転免許証、筆記用具、動きやすい服装でおいでください。主催は習志野市運転ボランティアの会。申し込み期間は4月1日金曜日から5月6日金曜日までです。申し込み問い合わせはボランティア市民活動センターまでどうぞ。紙面には運転ボランティアが車椅子の方を福祉車両に乗せている写真が掲載されています。
続いて着ぐるみボランティア募集。イベント時にマスコットキャラクターの着ぐるみを着用する活動です。募集要件は18歳以上で身長155センチから165センチくらいの方、体力に自信のある方、女性、市内在住の方歓迎します。活動できる方をお待ちしています。お申し込み問い合わせ、ボランティア市民活動センター。掲示板最後は、プレママパパの安らぎルーム、ブキッチョさんでも大丈夫、ベビーを迎える準備、手作り講座についてのご案内です。日時は6月16日木曜日、午後1時30分からで、 1時間半から2時間程度。場所は袖ヶ浦 5-1 袖ヶ浦運動公園東角フクッピーファミリーサロンです。内容は手縫いでベビーグッズの制作。対象は出産を控えたママとパパ、なおお一人での参加も可能です。定員は先着順で10組。費用は材料費として600円、持ち物は筆記用具。申し込み期間5月10日火曜日から5月31日火曜日、定員になり次第締め切ります。申し込み問い合わせは地域福祉課です。これで掲示板を終わります。
見出し12、フクッピークイズ問題だよ。第28回福祉コンサート、これが吹奏楽だで演奏を行っている市内の高校はどこでしょう。1、東邦高校。2、津田沼高校。3、習志野高校。4、三もみ高校。答え。郵便番号、住所、氏名。氏名には振り仮名を。電話番号を書いて、はがき、ファックス、E メールのいずれかで、4月30日土曜日、消印有効までに応募してね。正解者のうち抽選で、2組4名様に。第28回福祉コンサート、これが吹奏楽だ、ペア招待券をプレゼント。日時は、6月12日日曜日、夕方の部、午後4時30分開演です。詳細は、見出し10のこれ吹の記事を参考にしてください。正解及び当選者は、福祉習志野の7月1日号で発表するよ。当選者へは、5月10日以降に招待券を発送いたします。前号144号の正解と当選者、継承は省略させていただきます。正解1、泉の家。当選者、植草拓夫、小堤清子、三宝栄子、藤枝千信、望月宏。これで、フクッピークイズ終わります。
見出し13、編集済んで、夜が明けて。新年度の始まる4月、入社や入学などたくさんの人たちが新しい学校や職場など新たな環境でスタートすることが多い季節だと思います。私は大きな環境の変化はありませんが、初心に帰り、いろいろなことをスタートしようと思います。 F見出し14。以上で平成28年4月1日発行、福祉習志野の第145号を終わります。福祉習志野は年4回発行。次回は7月1日発行の予定です。編集発行は、社会福祉法人習志野市社会福祉協議会広報委員会、郵便番号275-0025、習志野市秋津 3-4-1、総合福祉センター内。電話番号は047-452-4161、047-452-4161。ファックス番号は047-451-8211、047-451-8211
8211。ホームページアドレスは http://www.nashakyo.jp/、または習志野市社協で検索してください。E メールアドレスは info@nashakyo.jp です。145号についてのお問い合わせは、企画総務課、地域福祉課、電話 452-4161、452-4161、ボランティア市民活動センター、451-7899、451-7899、ボランティア情報24時間テレフォンサービス、電話 452-3999、 452-3999、 在宅福祉課、電話 453-3838、 453-3838、 老人福祉センター桜の家、電話451-3566、451-3566、地域福祉センター泉の家、電話452-4161、452-4161。音声役担当は社会福祉協議会より藤森敦氏、朗読サークル琴の破壊でした。最後に、琴の破壊より親睦会のお知らせを。5月11日水曜日、親睦会が開催されますが、4月20日水曜日までに連絡をお願いいたします。電話は 047-493-4567、 047-493-4567 三宅まで。皆様のご参加を会員一同お待ちいたしております。それでは皆様どうぞお元気で。この後は広告のご紹介です。
見出し15、広告の紹介です。4月1日号に掲載された広告2件を内容お問い合わせの順にご紹介します。まずはじめに、ポータブルトイレの無償交換のお知らせです。積水性ポータブルトイレの一部製品で転倒などの際に肘掛けと背もたれの約10センチメートルの隙間に体の一部を挟んで事故につながる可能性があることが判明しました。つきましては事故防止のため隙間のない製品と無償で交換いたします。お問い合わせは積水化学工業株式会社ポータブルトイレ回収窓口、電話番号は無料のフリーダイヤル 0120-011-578、 0120-011-578。 受付時間は午前9時から午後7時、土曜、日曜、祝日、年末年始を除きます。ファックス番号は無料のフリーダイヤル 0120-231-756、 0120-231-756 です。メールアドレスは products_i@skisui.com です。ファックス、メールには、住所、氏名、電話番号を書いて送信してください。所在地は、郵便番号 105-8450。東京都、港区、虎ノ門 2-3-17 です。お客様からいただきました、住所、氏名、電話番号などの個人情報は、 本件の対応以外には使用いたしません。次に介護用品のレンタル・販売・買取会社の広告です。福祉用具専門の相談員がご利用者に適した福祉用具を選定・助言し、ご自宅や施設まで搬入・設置いたします。また手すり取り付けなどの住宅改修もお気軽にご相談ください。電動介護ベッドは介護保険利用で月々のレンタル料1000円から、軽量車椅子は介護保険利用で月々のレンタル料500円から、歩行器は介護保険利用で月々のレンタル料300円からです。即日納品可能、土日納品可能です。中古ベッドや車椅子を購入したい、使わなくなった介護用品を引き取ってほしい、こんな時はモナークケアにご相談ください。国内メーカーの介護ベッドを買取引き取りいたします。買取引き取り可能な介護ベッドの目安はホームページをご覧ください。その他車椅子や歩行器、エアマットの引き取りもご相談ください。お問い合わせは有限会社モナークケア、電話番号は0120-079-315、 0120-079-315、 住所は千葉市花見川区長作町708です。ホームページはモナークケアで検索してください。以上で広告のご紹介を終わります。この後は何も録音しておりません。最後までお聞きくださりありがとうございました。